聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書49章の5節6節を朗読します。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して、私はあなたを国々の光とし、私の救いの地の果てまでもたらすものとする。もう一箇所。新約聖書。エフェソの信徒への手紙。3章の10節から13節まで。こうしていろいろの働きをする神の知恵は、今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったのですが、これは神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。
ただいまはエフェソの信徒への手紙の3章10節から13節に記されている御言葉をお読みいただきました。でその最後の13節ですが、このような言葉で、一度締めくくられている形になっております。13節ですね。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。パウロの受けている苦難を見て、エフェソの教会の人たちが、落胆しないように、そういう願いを表して、言い表しております。で、ここで言われる、パウロの苦難というのは、何度かもう申してまいりましたが、この、エフェソの信徒の手紙の、3章の初めの一節に記されていることに、関わっております。そこではパウロは自分のことをあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロ、そう呼んでおりました。実際この時にパウロは、福音を伝える、キリストの福音を伝えるその使徒としての働きのために迫害されまして、囚われて牢に入れられていた。つまり文字通りこう囚人となっていたのです。何か犯罪を犯したわけでもない、むしろ自分たちに福音を伝えてくれた、その働きのためにパウロが囚人になっているということは、エフェソの人たちにすれば、やはり心が動揺せざるを得ないこと、そして落胆を覚えずにはおれないことだったようであります。なんといってもパウロ自身の身がこう心配されるでありましょう。牢に囚われてしまって、まず気の毒だ。理屈抜きに気の毒だ。大変なことだ。大丈夫だろうか。身の危険はないだろうか。そして、また牢から出て、釈放されて、今までのように教会のために働いてもらうことができるんだろうか。気がかりな面もあったでありましょう。あるいは、パウロがこのような目に遭ってしまったことによって、そのパウロに伝えられたそのキリストの福音を自分たちも信じていていいのだろうか、間違ったことを自分たちはこう信じたのではないのか、 まあ、そういうイエス様の信仰に対する不安や動揺を覚えていた面も あったかもしれません。まあ、そういう思いを抱いてもそれは致し方ないことである、そう思われます。まあ、そうした意味で、まあ、様々にこう心配をしている、そして落胆を覚えているエフェソの人たちのことが、まあ、パウロの耳にも入っていったのかもしれません。そういう彼らに対する、まあ、一つの答えが、まあ、13節の言葉ということになります。まあ、繰り返しますが、あなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。まあ、この苦難はあなた方の栄光なのです。まあ、なんとなく読めば、ああ、そういうことかと、まあ、思われますけども。ただ注意したいのは、パウロはただ、いや、自分は大丈夫だ、安心しなさい、まあ、元気でやってるから、あなた方もしっかりやんなさいと、そういうことを言っているわけではないんですね。まあ、そうやってただ、まあ、心配している人たちを慰めよう、そういうだけの意図ではこうないのです。むしろはっきりとパウロはまずこの苦難はあなた方のためのものであると言ってるんですね。まあ、つまり、まあ、ただそれが過ぎ去るまで、まあ、じっと我慢して、まあ、頑張りましょう、まあ、そういう困ったことが起こっている、でも頑張りましょうよと、いう話をしてるんじゃないんです。むしろこのことはあなた方にとって、あなた方の信仰にとっても益をもたらすものなんだ、そしてあなた方に、まあ、本当の深い意味で栄光をもたらすものなのだと、それほど素晴らしいキリストの福音の出来事が同じようにここでも起こっているということ、そのことをパウロは語っているんですね。まあ、ですから、まあ、もちろん心配してくれること自体はありがたいと思いますけれども、ありがたいでしょうけれども、ただ、せっかく自分のことを思うのであれば、そう、落胆していないで、心配してるんじゃなくて、この苦難の中にある、いや、この苦難の中でこそ示される、キリストの計り知れない恵みの豊かさ、その栄光の素晴らしさに思いを向けてほしい。それがパウロの願いです。それを見出すことができるかどうか、神の恵みの大きさに思いを至らせることができるかどうか、ぜひそのことに思いを向けてほしいのだ。それがパウロの願いです。で、そもそもパウロは、まあ、先週学びました7節にもありましたように、自分を福音に仕えるものと言っています。まあ、言い換えればそれは福音のためにキリストに仕えるしもべであるということでした。まさにキリストをしたい、キリストのために喜んで自分を捧げて働くしもべである、そういう自分、そうであるならば、キリストの働きに伴う苦労とか苦難を一緒に身に負っていくのは当然である。パウロはそう思っていたはずです。キリストからいただけるご利益だけが欲しいんだと。苦労するのはまっぴらごめんだと。そうパウロが思っていたはずはない。キリストの苦難。今なお私たちを救うために苦労を負われている、そのキリストのその苦難に自分もまた預かっていくこと、それは本当に恵みに満ちたことであり光栄なことであるということ、そういうことです。まあ、あまりいい例えとは思われませんが、私たちがもし、まあ、子供、自分の子供であったり小さい子であったりする愛しているとするならば、 やはり同じように思うと思うんですね。まあ、子供は可愛いもんですけども、ただ可愛い可愛いと思えることだけ関わりたい。で、子供のための細々とした面倒なことは一切したくない。そういう親はいないと思うんですね。子供が都合のいい時だけ、機嫌のいい時だけは関わるけども、調子が悪い時、病気の時、また悲しんでいる時、何かがあって助けを必要としている、ケアを必要としている、いや、そんな難しいことを言わなくても、あれこれ、面倒を見なくちゃいけない。そういう時には知らんぷりをする。誰か他の人がすればいい。そう思う親は、やはりいないと思うんです。子供を愛しているならば、子供と一緒に生きていく、そういう思いでいるならば、まあ、様々な面倒なことも、辛いこと、場合によっては本当に辛いことも一緒に担っていくことによって、ますます子供の可愛さ、愛らしさというものも見えてくるでしょうし、そこで自分が人間、人として生かされていることの恵みを、また、改めてこう覚えさせられていくはずであります。まあ、それと同じとは申しませんけれども、イエス様への信仰へと導かれて、イエス様を愛するしもべ、いや、イエス様の働きに仕えるしもべとされたのであれば、私たち、やはりイエス様の苦しみに預かるということ、一つ一つのことがイエス様の苦しみに預かることなのだと、思って受け止めていくことは大切なことになるはずです。もちろん、口で言うほど簡単なことではありません。囚人になることまで考えるならば、いや、できればそういうことは避けたい、逃げ出したい、そう思う時もあるでしょうし、まあそう思うのは自然なことかもしれない。それでも、まあ、実際に逃げてしまうこともあるかもしれませんけれども、それでも、その時その時、イエス様のうちにある恵みの絶大な豊かさを示されていくならば、私たちは一つ一つの思いを乗り越えながら、今自分に与えられているもの、それが苦難であったとしても、それは、イエス様の十字架に預かるものであると信じて、身に負っていくことができる。いや、実際そのようにして私たちは、一つ一つを追っていくのです。そして、それこそが、本当の意味で私たちの、こう、益となるもの、私たちの命を生かすもの、さらには、私たちの栄光にさえ、生かされていることの栄光にさえ通じるものであるということを信じることができるでありましょう。パウロはただ自分のことを、いや大丈夫だよ、みんなも頑張ってねと、そういう挨拶をしているわけじゃない。少なくともそれで終わっているわけじゃない。実はこのことの中にも、このことすべての中にも、あなた方を本当に生かす神の恵みが現れているんだと。あなた方にとっての栄光になることはここにあるのだということを、やっぱ知ってほしい。そういう願いをここで語っているのです。そのことを共に信じる信仰に導かれ、養われていくように、神もまた私たちに願っておられる。そのことを、ここから私たちは聞くことができるんです。で、そういう意味で今、まあ、13節の言葉にまず注目いたしましたが、まあ、この、エフェソの信徒の手紙は、まあ、3章もそうですし、もう1章の初めから、実は今、 言われていたような、こう本当に神の絶大な恵みですよね。キリストにおける私たちの思いを超えた計り知れない恵みの豊かさをずっと語ってきた、あのそういう手紙だと言っていいと思います。まあ、今日の箇所であります10節と11節を見ましても、あのそれはよくわかると思うんですね。まあ、10節11節もう一度見てみましょう。これは神が私たちの主キリストイエスによって実現された、10節ですね、こうしていろいろな働きをする神の知恵は今や教会によって天上の支配や権威に知らされるようになったのですが、これは神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです。まあ、このところだけ見ますと、まあ、はっきり言って何を言ってるのかよくわからないと、あの思わ、いや、さっぱりわからないという方がいても、あのおかしくないと思うんですね。で、まあ、今は、あの、詳しいことはもう一つ一つお話しするゆとりはありませんが、とにかくここで、あの、福音の豊かさ、神の恵みの豊かさの壮大さを、あの、パウロはやはり語ろうとしているんです。まあ、天上の支配とか権威というのが一体何を意味しているのか、まあ、いろいろなあの解釈はありますけども、まあ、言わんとしていることはやはり、もう私たちの目に見える世界さえ超えた、こう天の支配、天の権威にさえ、この神の福音は、こう、知らされるものなんだと。それほど大きなもの、大きなもの、それほど大きなことが、ことを神様は私たちに与えてくださった。あの、そういうことを言わんとしてるんですね。私たちの心の中のこと、私たちの身の回りのこと、いや、もちろんそういうことも大事ですし、神様はそういうことも全て見ていてくださる方、それは確かです。何も身の回りのことを、自分の心の中のことを、そんなものはくだらないと、あの、そういうことを言ってるわけではない。でも、そこにおける救いを見るときにこそ逆に、いや、そういう小さな部分だけではなくて、むしろ人間そのもの、そしてこの世界全体を救おうとされている神の御心が、どれほど深く、大きく、私たちの思いを超えて、世界全体を作り変え、生かそうとしているものか、そのことをやパウロは、そのことに思いを向けるように言うのです。で、しかもそれは、偉大な神様が、なんとなく行き当たりばったりに思いついた話ではない。まあ、これまでも繰り返し言われていましたが、もう天地万物のすべてを作られた神が、その創造の技を始める前から、永遠の初めから、深い資料を持って、必ず実現すると定められた永遠の計画に他ならない。そして全てはその神の永遠の計画に沿っているということ。そのことをパウロは言うのです。一つ一つのこと、もちろん私たちはそういう神様の壮大なスケールの御心をやはり知り尽くすことはできないでありましょう。私たちにとってはわからないことの方が多いかもしれない。どうしてこんな辛い思いをしなければいけないのか。どうして自分がこんな苦難を今負わなければならないのか。わからずに落胆すること、くじけてしまうこと、それはあるでしょう。でも神様は私たちを放っておかれるわけではない。その背後に、イエス様を通して、すべての被造物を作り、この世界全体を新しく作り変えようと、 絶大な力を持って働いておられる神がおられる。その神の熱心さがあなたをも必ず見捨てることなく、ご自分の見てのうちに支えていてくださる。そのことに思いを向けるように。それがパウロの願いであり、神の願いです。私たちの経験する苦しみは、今はよくわからなくても、いや、イエス様の追われた、いや、今なお追っておられる苦難、十字架の苦難に預かるものである。そして、この世界全体を救うための生みの苦しみである。私たちはそこに希望を持っていくのです。そのような計り知れない神様の御心に私たちは信頼していくのです。またそのような信仰を与えてくださるように、神に願いつつ歩んでいくのです。苦しみから逃れられた時だけ恵みがあるわけではありません。まあもちろん、誰だって苦しみは辛いですけども、苦しみから遠い時だけ恵みがあるのではなくて、そこにおいてこそ私たちはイエス・キリストの苦難に預かり、イエス・キリストが苦難を通して実現してくださる計り知れない恵みがあるのです。まあ、最後にいたしますが、私たち教会はこのような計り知れない、また言葉で言い表すこともできない神の恵みの富をイエス様から託されているところです。いや、私たち自身はとてもそんな務めにふさわしいものではありませんと、まことに貧しいものであり、誤った道に陥ることすら少なくない罪深いものであります。でもそう言っていないで、イエス様はその私たちにこの大きな福音を委ねてくださっている。この教会において、この礼拝において、私たちは自分の弱さも罪さえもイエス様に委ねながら大胆に神様に近づくことが許されているし、神の恵みに預かることを求めることが許されているし、計り知れないその恵みを分かち合うことが許されているのです。この神様をまた改めて私たち見上げながら、この新しい週の歩みに歩み出してまいりたいと思います。まあ、この週もいろいろ経験させられていくでありましょう。一つ一つ苦難も含めて身に負っていくべきことがあるでしょう。しかしその一つ一つに私たちの思いを超え、宇宙の運命にさえ関わるような神の恵みがあるということを信じて、その神を信頼し、確かな歩みを歩み出して参りたいと思います。そしてその時その時に見出していくその恵みを互いに分かち合うもの、明かしするものとして歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちのうちに親しく望んでくださって、あなたの計り知れない恵みの豊かさを開き示してくださったことを感謝をいたします。私たちの周りにもこの世界にも多くの苦難があり、また悲しみがあります。またその中で自分では立ち得ない弱いもの、落胆しがちなもの、そして罪深いものであることを私たちは告白せずにはおれません。しかし一切のこの苦しみも苦しみに終わるものではなく、むしろあなたが備えてくださっているはるかに大きな恵みに 至るものであることをあなたは示してくださいました。どうぞその恵みを信ずる信仰を与えてください。その恵みを欠けの多い土の器を通しても明かしすることができ、分かち合っていくことができるように私たちの働きと歩みとを導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。